続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。先月、新刊遊郭と日本人を発売されました。法政大学前総長で江戸文化研究家田中裕子先生です。ゴールデンラジオ初登場でございます。
はい、ようこそいらっしゃいました。
どうもよろしくお願いいたします。
お着物でね。はい、
そうですね。綺麗なお着物着て、上手に、上手って言い方は変か。まあ、でも。
なんでしどろもどろなんですか？
いつもお着物でいらっしゃる。
ラジオの時も着物ですね。
そうですか。別に、お花とかお茶とかそういうこととは関係ないんですか？
私はもう、江戸文化について講演をするときに、はい、必ず着物を着るようになりまして、30代の頃に。
ああそうですか。
で、だんだん着物の方が心地が良くなって、
着慣れると、
それからお金がかからないんです。なぜかというと、母のお風呂を使ったり、最初は、
はいはいはい、
でとにかくタンスの中にあるものを使って始めたんですね。
あ、なるほど。
で、そのうち今着ている着物は、新潟の、着物メーカーさんが、田中裕子の着物っていうのを作ってくださるようになって、それを今着てるんですけど。
すごい。
あとフルを、使うんですよ。この帯は、今日着ている帯は、はい、亡くなった父の、袴の生地です。
リメイクされたんですね。
仙台平っていう袴の生地に日本刺繍をしたものなんです。
でもお袴も上等だから、そうやってリメイクが、できるんですよね。
はい、これはすごくいい生地で、もったいないんですよ。
丈夫なんですよ。
そのなんていうか、帯締めなんていうんですか、そこのちょっと見えてる、
帯留め、
帯
留
なんですか、紫色の、
はい、
帯揚げ、
帯揚げと、はい、それから帯締め、
帯締め、はい、
色揃えてらっしゃるの、綺麗な緑色。
本当に、まあ、そういうところが細かい気遣いですね。うちのおふくろもその帯留めだけはなんか、もう氷にたくさん持ってましたね。なんか知らないですけど
結構コレクションする方もいらっしゃいますよね。
そうですね、
先生は2014年春から今年の3月まで7年間法政大学の総長として、なんか総長っていうのがまたすごいですけども、勤められてきました。総長のお仕事というのは、
はい、総長というのは学長と理事長を兼ねているのを総長っていうんですね。ですから大学の経営もします。でそれと同時に、その学生たちに何を教えるか、学部長たちがどんなお仕事してくれてるかなども一緒にこう学部長たちと議論しながら大学の教育を決めていく仕事、これが学長の仕事で、それから大学の経営を決めていく仕事、これが理事長としての仕事なんですね。これはもう理事たちと一緒にやっていきます。
両方
やりました。学
校を動かすんですね。
あ、そうですね。
大変でしたか？
大変でした。両方兼ねてるってことは二人分やらなきゃなんか。
そうですよね。どっちもしてなきゃいけないし、
会議も2倍になっちゃうので
忙しい。
しかもこのね、この2年間はコロナが
本当にそうでしたね。これはもう思っても見ないことになりましたね。ですからとにかく、はい、学生 その通信環境が気になるわけですよ。で本当にバラバラな通信環境ですから、ですからいろいろと学生に貸し出す、無料で貸し出すことも、すぐにやりましたし、
機材を
ね、それからあと教員も慣れてないですから、
そうですよね、
教員に対してどういうふうにしたらいいかっていう、こう指示もしなきゃならないですよね。
授業のやり方とか進め方なんか、機材の扱いだって困る方だっていらっしゃるから、
だからそれにサポートに入ってもらうとか、学生たち、特に新入生が本当にかわいそうで、
学校来れない
来られない状態でいきなり授業が始まるわけですよね。でそうすると友達もできない、それから誰かにサポートしてもらいたくても、誰にしてもらえばいいのかがわからない、
助けてって言えない、
言えないですね。ですから授業そのものはできるようになったんですが、例えば、在学生にサポートに入ってもらって、ちょうどほらアルバイトがどんどんなくなっていたので、有料で、学内雇用して、在学生に入ってもらって、その在学生にサポートしてもらうという方法も取りましたね。
こういうコロナでリモートになって、でも先生はあれですね、やっぱ対面授業とか、 そちら結構大事だったんじゃないかっていうふうにお聞き
して、はい、改めて思いました、はい、でそれは本当に教えるだけだと、うん、かえってその学生の側は、うん、教員と1対1で教わってるような気持ちになりますから、うん、それはそれでいいんですよ、うん、
だけれどもリモートもいいと、
リモートのいいところもあるんですね、うん、だけど横のつながりがなくなる、
う
ん、
そうですね、
でやっぱり教室というのは横のつながりの中でいろんなことを情報交換したりおしゃべりしたりしながら、うん、その空気の中で学んでいきますから、うん、その学びがなくなったことは非常に決定的になことだったと思いますね、うんうん、それからサークルとかボランティア活動とか、その重要性というのを改めて感じました、う
ん、そういう中で、できない、
そういう中でみんな育っているんだなと思いましたね。
社会ももうリモートでいいんじゃないかってみたいな動きがたくさんあって、うん、ねうちにいてもう地方に住んでて、はい、リモートでいいんじゃないかみたいな話がたくさん出てきてるんだけど、
そうですね、
でも先生のおっしゃるようにやっぱ対面となんかちょっとなんかこう人になんかあんまり公にできないような話をどっかでするみたいなことも大事だ、うんうん、
ね、年齢にもよると思うんですけれども、はい、特にこう若い頃は、はい、その自分が知らない世界で育ってきた人と会って意外な話を聞くとか、
う
ん
う
ん、それはすごく重要なことなんですよね、うんうん、ですから学生にとってはやっぱり対面はとても重要だと思います。
一緒に課題やったりとか、そうそう、一緒のゼミに出たりとか、うん、それだけでもすごい勉強になると思う、
合宿に一緒に行ってね、
でそれがなくなるっていうとやっぱりどうしてもなんか生徒一人一人がどうしても元気なくなっちゃいます
よね。孤立してしまいますからね。
それだけじゃなくてこのコロナの 中で先生はあれですね、オリンピックを開催されたと、このことに対してもちょっと問題意識をお持ちになってらっしゃる。
そうですね、なぜかというと、とにかくいろんな方が職を失った、特に私は女性が、非正規の女性の方たちがたくさん職を失ったことや、それから亡くなった方もいらっしゃる。
世の中で非正規の方 の、女性 70% が仕事を失ったっていうふうに言われてます。
でまたその住まいを失ったりいろんなことが起こったわけですよね、はい、で自殺率も増えていました、
はい、若い方がね、
女性たちの、はい、でそういう中でオリンピックと言っても、うんうん、楽しめる人と楽しめない人が出てきてしまうだろうと、うん、やっぱり楽しめない人について私たちどういうふうに考えたらいいのか、うん、ということは思わずそんなふうに思いましたね。
そうですね、平和の祭典とか復興五輪とかっていうふうに言ってとしても、うん、そういうものを見る前に自分たちの環境の方がきついんですっていう人たちはたくさんいらっしゃいましたよね。
毎日生きるだけで精一杯っていう方たちがたくさんいらっしゃったわけでしょう、う
んうんうん、まあ、その中で開催されて、まあ、これでなんか結構なんか景気の浮揚策みたいなこともあったけど、うんうん、終わってみたらそんなに景気に寄与してるわけじゃなかった。
そうですね、
事実はね、はい。もう一方ではこのコロナの前からですけども、学術会議の問題も先生は問題だとおっしゃってらっしゃいます、はい、
学術会議のことが起こった時には私は本当に驚きましたね、うん、なぜかというと、うん、学術会議というのは日本を代表する学者たちの会議体 で、うん、でしかもそれ国際的にいろんな発言しなきゃならない団体なんです、うんうん、ですから国際的に非常に重要な位置を占めている。で私はその学術会議の課題を取り上げたり批判したりする側 の、うんうん、外部評価員っていうことをやっていたんですね。
学術会議があってその外側にそれを評価する会議もあった。
そうです、
そこにいらっしゃった、
は
い、
ですから実際に学術会議の中で多く その学者たちが本当に真剣に議論して、しかも、うん、世界的に重要な問題、うん、そのこうプラスチックと海の問題であるとか、はい、核の問題であるとか、うん、いろんな重要な問題を取り上げて、うん、自分の専門だけではなくて、うん、いろんな議論を起こしていくということをずっと、うん、もうほとんど手弁当という状態でやっていらっしゃるのを見ているわけです、うん、
はいはい、
ですからそういう時に、しかもそのこれから人文社会系を大事にしようという時に、はい、その人文社会系の6人の方の任命拒否をしたわけですよね、うんうん、
はい、
でしかもその方たちお一人お一人がどんな仕事をしているのかということを把握して 批判するんならいいんですが、うんはい、説明もなければそういう、うん、あの観点もなかった、うん、どんな仕事してるかなんていうことは全く出てこないわけですよね、うんうんはい、でそれで任命拒否するわけですから、うん、これはもうあの学問に対して拒絶してるっていうふうに見えました、
うんはいうん、まだあのまま放ってありに
あのままです。首相変わっても、
ね、
あのままです。
菅さんがその拒否というか、まあええ、そういうことですよね。
そうです。
でそれからは何も進展なく、
うん、進展なくあのままですって岸田さんもおっしゃったら出る、
う
ん
う
ん、
それはちょっと、うん、
おかしいです。
ちょっとっていうことですね。
かなりおかしいです。
で菅さんって実は法政、
はい、法政大学の
というなんかあれっていう
まあでも時代は違うでしょうね。
時代はもちろん違いますけど、
同じなんです。あのつまり私の在学している時に、うん、私も卒業生なんですよ、
はい、あそうですか、
はい、私の在学している時に、うん、ほぼ同じ時期に
あそうなんです
あれ
いたんです
ますますなんか話が、うん
はい、
だけどあの、なんて言うんでしょうね、うん、それで首相になった時に大変喜んでる卒業生たちもたくさんいたわけなんですけど、うん、でも私は何かとっても恥ずかしくなりましたね、
うん、あ今回のその学術会議のことで、
任命拒否の時には、うん、それは学問っていうのはどういう役割を果たしていて何なのかっていうことをもしかしたらご存知ないんじゃないかなっていうそういう認識お持ちじゃないんじゃないかなって、うん思ったので、うん、いち早くやはり声明を出さざるを得なかったです、
うんまあ、
やはり法政大学から、うん、あのこの任命拒否を問題視するという声明を出すことによって、うん、他の大学も続いてくれるんじゃないかと思いました、
うんうんうん、でも体制は相変わらずこの6人を何もしないまま今日まで来ちゃってるわけですね、こうまあ、でも政権が変わってもここが今度の新しい政権がどうするのかもやっぱり注目しないといけないですね。
本当にそうですね。
そこはまだこう、まあ、大体なんかこう学者さんの意見っていうのは、うんまあ、参考にはするけどもでそれで政府の、ね、こう指針に合った意見を言う方もいらっしゃれば、うん、そうではない方もいらっしゃる、
はい
でそういう当然そういう集団のはずなのに、そっから6人を省いてしまう、
そうです非常に、まあ、多様な意見があって当たり前という集団ですよね、うんうんうん、ちょっと私が思い出したのは1930年代って、うんはい、そういうことがたくさんあったんですよ。滝川事件だとか、うん、それからもうこう不敬罪に問う事件だとか、うんうんうんうん、ちょうどそのこう国が戦争に向かっている時ですよね、はい、でそういう時の雰囲気によく似てるなっていうふうに思いましたね。
今が、
ええ、
これから先はかなり心配な感じが
心配です。つまりそういう学者の言論を封じるっていう動きが始まったっていうことになるとこれから先がかなり心配です。
議論ができない、いろんな意見が交わせないっていうような状況は、
う
ん、多分国民もちょっとずつ感じてるような気がします、
ええ、特に若い研究者たちが躊躇してしまうっていう、それがとても怖いですよね、うん、
それにかぶせてっていうなんですけども自民党の憲法改正法案にちょっと疑問を持たれてるっておっしゃっています、例えばどんなところかっていうと13条のすべての国民は個人として尊重されるという文言がすべての国民は人として尊重されるに変更されました、
うん、
ここはほんの少し僕は分かりづらいんですけどここはどういう大きな差があるんですか。
あのそこだけではなくて、うん、今の現行憲法って、うんあらゆるところで個人っていう言葉を使っているんです、
は
い
は
い、
なるほどね、
うん、で、うん、個人を大事にするってことが基本になってるんですね、うん
はいはい、
でそれをその自民党憲法改正草案というのは全部人にしてしまいました、うん、ということは、うん、個人という考え方に対して拒否感があるんじゃないかなって思えます、うんうんうん、それからもう一つは、うん、あの憲法自民党憲法草案の前文とかあと24条っていうのがあるんですけれども、うんうん、あのそこにであるのが家族っていうことです、うん
はい
うん、つまりあの個人ではなく家族をその全体の国の基本にしようっていうことが見えてくるんです、ね、
家族を大切にしましょう、
家族を大切にしましょう、はい、家族を大切にするのはいいんですけど、
はいはいはい、
そうではなくて、うん、個人ではなくって家族をまず中心にするという、う
ん
う
ん、なんか家族にしたら余計個人がぼんやりするしこの人に変えたら、うんうん個人っていうのからまたちょっと離れる気がしますね、感覚的に、
え あと公益とか秩序とか、うん、そういう言葉をよく使ってますし、うんうんうん、ですから今の憲法と自民党憲法改正草案をよく見比べてみると、はい、そこにある社会像って浮かび上がってくるんですね、うんうん、天皇元首とするってありますので、はい、天皇元首として家族を基本にして作り上げた社会というのは戦前のような社会なんですよ。
世界はもうジェンダーの問題も含めて多様性があっていろんな人たちが生きやすいようにって言ってるところを単位を絞ってくることによって逆にそういうそうでないものたちが省かれていってしまう。
本当にそういう気がしますね。ですからぜひ9条の問題だけじゃなくて、ね、はい、それ全体を読んでほしいなと思います。
そして今回その今子がね無視され始めてるっていうようなお話ありましたけど、この遊女のお話、遊郭と日本人という先生の書かれたご本によれば、遊女もその個人というこの権利を剥奪された人の一人であると、家族が借金をして、それを肩代わりして返すために自由を奪われて働く女性たち、小さい頃からそうやって見習いとしても働かされて、大人になってからも年季が明けるまで働かされるっていう、まさにその子を無視した仕事のシステムに飲み込まれていく人たちのお話ですよね。
本の帯には遊郭は二度とこの世に出現すべきではなく、作ることができないできない場所であり制度である、まあ、遊郭そのもの自体はこんなことはね、絶対にやっちゃいけないんだと、ね、まあ、女性をこう借金の方に
こう、そうですね、家族の借金の、う
ん、方に連れてきて
肩代わり、はい、
ただそういう世界ですけど、ご本の中では、まあ、そういうのが日本の文化も大きく支えてていたというふうにお書きになってますね。
いや、遊女という存在は本当にすごい存在で、うん、はい、まず書ですね、
文字
を、うん、書の勉強もするわけですよ、
うん、そうですね、
それで非常にそれぞれ個性的な書を書いている、うんうんうん、でそれから和歌、
俳
句、はい、それから三味線だとか小唄だとか踊りだとか、で、やがて遊女は芸能の面は芸者さんに預けるようになるんですけれども、はいはいはい、でも基本的には初期の頃から遊女というのはそういうふうに、まあ、手紙を書くので文章力も必要だし、
はい、お客さんにね手紙書きますね、
それから自分でその歌や俳句をやるということはお客さんとの間でそういうやり取りもやりますしね。で、日本文化が大事にしてきたものは全て身につけているという人たちです。でもちろん着物の着方、選び方もありますし、全体のファッション感覚っていうんでしょうかね、そういうものも最先端いってるし、
遊女から流行るかんざしだったり、お化粧の方法だったり、お着物だったりもあったっていうお話ですね、
でそれをその浮世絵が描いて、でまた新しい流行ができるっていうことがありますしね、それからこう対人関係っていうことで言っても、その口の利き方だとか人間関係の作り方だとか優しさだとか、特に非常に下の人たちや苦しい立場の人たちに対してとても優しい存在だったという、そういう遊女の事例というのがよく出てくるんですね。で、その例えば被差別の人たちに対しても対等にしようとする遊女っていうのが出てくるんですよね、はいはいはい、ですから当時の人たちにとっては遊女ってやっぱりすごい人だっていう、そういう評価ですね。
花魁、なんかも遊女に入るんですか？
そうです、最初は初期では太夫というふうに言ってたんです。遊女ってたくさんいるんですけど、階層がいろいろなんですけど、トップの人たち太夫と言っていて、後に花魁というようになります、
それが、オーバーな言い方すれば、日本文化の中心ですよね、
そうです。
で、一方でこの文化は親の借金に、代わりに年期っていうんですか、年期が明けるまでは、借金を返すまでは、ここにいなくちゃいけない、
でしかもなかなか返せない
返せないですよね、
いろいろ出費があって、
どのくらい借金、
いや、それは人によります、それから場所にもよるし、
返せないで、じゃあもちろん恋愛なんかは できない、
はい、あの例えば恋愛した相手の方がお金持ちなら、うん、身受けっていうのをしてもらえるんです。つまり抱えている借金を全部返してくれれば、そのまま自由になって結婚もできます。だけれども相手の方がそういう経済力がなければひっそりと密かに会うしかなくて、でもあんまりそういうことをしているとお仕置きされますので、ですからもうそういう意味では自由はないですよね。
この制度は遊郭がなくなっても、まあ、そんな近いあれじゃないですけど芸者衆の間では身受けっていうのは残ってましたよね。
芸者衆の中にもそういう 方はいらっしゃると思いますが、うん、芸者衆はもっと自由な働き方いくらでもできますので、うんうんうん、それはちょっと違いますよね。
あ、そうなんですか。
さてそんな田中先生ですが、うん、新刊遊郭と日本人、うん、講談社現代新書より880円で発売中です。当時の女性がいかにしてどうやって、うん、家族の借金を返すために花魁になっていくのかとか、小さい頃からどんな教育を受けるのかとか、男性をどうやって魅了していったのかとか、さまざまな歴史書いてあります。今のね女性が読んでも、あ、こういうことがあったんだと共感するようなことだったり意外性だったりとか、いろんな感情が生まれました。ありがとうございます。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、法政大学前総長、江戸文化研究家、田中裕子先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。